私が新学生の2年生の時にですね、渋沢教会で1年間研修をさせていただきました。今大井先生が牧会されていますけれども、当時は浜崎先生が牧会をされていました。でその渋沢教会の教会学校の教案士が、教師の友という教案士だったんですけれども、実は毎月いただくその教師の友がとっても楽しみでした。でその理由の一つはですね、春名康則という牧師先生がそこに石川くんシリーズという漫画を書いてるんですね。実は今日説教というか修法にその漫画を印刷していただいたんですけども、この、ブルー の紙に出ています。教師の友を手にするとまず最初に見るのがその石川くんシリーズの漫画のところだったんですけれども、浜崎先生も大好きで一緒に見ていましたが、実はそれまとまった本になったんですね。こういう本になりました。これ全部漫画なんですけど、これを見ますと教会あるあるっていうんでしょうか、こういうことよくあるなっていうのを本当にここにうまく取り上げて先生書いておられるんですね。でその中にですね、主の祈りをテーマとした漫画があるんです。でその一つが今日ここに印刷していただいたものですね。もう皆さん今一生懸命読んでくださってますか読んでてくださって結構ですが、これを見ますと主の祈りをこう祈っているときに、教会学校の生徒もそれから実は長老もですね、役員も全然こう教えられたことと違うことを想定しながら祈っている、そういうことが面白おかしく書かれているんですが、例えば日曜の糧を与えてください。昔そういう言葉でした。日曜の糧、教会学校の子どもたちはですね、日曜日の糧っていうふうに、日曜日 の家族の家庭ですね、日曜日の家庭を守りください。あるいはその日曜日の家庭、日曜日の食事を与えてくださいっていうような、そういうふうにこう、読んでいるんですね。受け止めていたっていうんですね。私たちも前そうだったかなというふうに思うことがあります。これを見ますと私たちなかなか笑うことができないんですけれども、今日の聖書の箇所の、9節のところを見ますと、だからこう祈りなさい、イエス様おっしゃいました。だからこう祈りなさいって言って教えてくださった祈りがですね、この主の祈りなんですね。ある人はこれはイエス様がくださった宝物だっていうふうにおっしゃってました。もし宝物だったら私たち本当に宝物のように大切にしなければいけないんですけども、そういう意味で大切にするということは、言葉の意味を理解しながら、そして祈る、心を込めて祈るっていうことなのではないかなと思います。今日から何回かに分けてですね、この主の祈りをご一緒に読んでいきたいと思います。ではもう一度6章の9節をご覧ください。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように。皆さん祈りって何でしょうか。ご存知のように祈りというのは独り言じゃないわけですね。祈る対象が、対象なる神様がおられて、その神様に向かって私たちが祈りを捧げるわけですね。でイエス様はその私たちがお捧げするその祈りの対象である神様が一体どういう方なのかということをまずここで示しておられるわけです。でその方は父なる神様なんだ、父なる方なんだということをイエス様はここで私たちに教えてくださいました。このことを考える上でですね、少し押さえておかなくちゃいけないかなと思うんですけども、実はイエス様の時代、神様を父と呼ぶのはあまり一般的ではなかったようなんですね。旧約聖書の中に父という言葉が1000回ぐらい出てくるそうです。ところがその1000回のうちのたった15回しか神様のことを父と表現してないんですね。1000回ある中のたった15回しか神様を指して父と呼んでないんです。ですからイエス様がその神様に祈るときにお父さん父と呼びなさいということは非常にこう画期的だと思いますし、非常にユニークだったと思います。例えば 旧約聖書のその15回のうちのいくつかをここに取り上げましたけれども、説教のアウトラインに書かせていただきましたが、先ほどお読みしました詩編の68編の6節に、ここで神様のことを父と表現してこういう言葉が出てきます。神は聖なる宮にいます、みなしごの父となりやもめの訴えを取り上げてくださるって言うんですね。まあ、ここを見ますと本当にこう優しいお父さんとしての姿が出てきます。まあ、今日まず覚えたいのはですね、イエス様がその私たちが祈る神様のことをこの父と表現したという点ですね。まあ、今日この後9名の新しい神の家族が私たちの群れに加えられるとても嬉しい礼拝なんですけれども、その勉強会の中でですね、私たちの教会というのはもうカンバーランド長老教会だっていうことを学びました。でもちろん全部学んだわけじゃないんですけども、そのポイントを学んだんですね。で私たちカンバーランド長老教会の大切にしていることの一つはですね、実は今日のところと非常に関係してるんですが、イエス様が教えてくださったように私たちと神様との関係っていうのは親子の関係だっていうことを大事にしてるんですね。もともとカンバーランド長老教会はアメリカ長老教会というところからこう離れてきましたけれども、そのアメリカ長老合衆国長老教会の信仰告白はウェストミンスター信仰告白という告白でした。でそのウェストミンスター信仰告白を丁寧にこう読んでいくと、神様のことについていろいろ出てくるんですが、よく神様に当てはめて使われる言葉がですね、審判者という言葉なんですね。つまりウェストミンスター信仰告白は聖書を読みますときに、この世界っていうのは家庭じゃなしに、この世界っていうのは法廷だと、そして神様は審判者であって、私たちはそういう審判者の前に立たせられる存在なんだっていう、そのことをすごく強調するわけです。もちろん聖書を見ますとそういう側面もあるんですけども、今日このところでイエス様が私たちにどういうふうに祈るか示されたその呼びかけの言葉を見ますと、審判者なる神様ではなしに父なる神様というふうに祈りなさいとおっしゃったんですね。でそれは本当にカンバランド長老教会の信仰告白と本当につながるのではないかなと思います。まあ、日本語では父と訳されていますけれども、もともとイエス様がお使いになっていたヘブライ語アラム語ではですね、アッバっていう言葉だったというふうに言われています。アバ、赤ちゃんがアバアバっていうふうに一番最初に発する言葉ですよね。ですから父っていうとちょっと硬いですけども、お父さんとかお父ちゃんとか、うちでは親父って呼ばれますけども、その親父とかパパとか、そういうふうにそういう思いを込めて祈っていいお方なんですよってことをイエス様がまず示してくださったってことですね。私たちがそのこの祈りの基礎となる神様って一体どういう方なのか、それ神様と私たちの関係ってどういう関係なのかっていうことをまずイエス様は教えてくださった。でこの関係の中で初めて次に祈りの言葉が生まれてくるんだろうなと思います。でイエス様が教えてくださったように、そのイエス様の弟子である使徒パウロもですね、この親子関係の中から出てくる恵み、そのことをこんなふうに表現しているんです。これも説教のアウトラインに書きました。ローマの信徒への手紙の8章の15節にこういう言葉があります。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのですですね。ペンテコステにいただいた聖霊、私たちのうちに共にいてくださる聖霊は、私たちが神様に向かってお父さんお父ちゃんと呼べる、その呼ばせてくださる霊をいただいているんだとパウロは言いました。でもう一箇所、ガラテヤの信徒への手紙の4章の6節にこういう言葉がありました。あなた方が子であることは、神がアッバ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実から分かりますって言うんですね。ですからこういうことを考えますと、本当にここでイエス様が教えてくださっているように、神様と私たちの関係というのは親子の関係なんですね。親子の関係であります。ただもう一つここで 考えておきたいなと思うんですけども、実はイエス様がここで教えてくださった父なる神様というその呼び方に込められた思いについて もう一つ確認しておきたいと思います。ご存知のようにイエス様の時代はこのユダヤの国はですね、ローマ帝国の支配下にありました。そして当時のローマ皇帝はそこに住む住民に対して、皇帝崇拝というか自分が父なんだということで自分を崇拝するように強要していた時代ですね。ゼウスとかジュピターとか天の神がおられて、その代理として今人間として自分はみんなの前に立っている。ですから代理の神様なんだ、だから自分を父と呼びなさい、自分を崇拝しなさいっていうのが当時行われていたことです。でそういうふうに考えていきますと、ここでイエス様がですね、そのローマ皇帝に対してではなしに、あの聖書で教えられたイスラエルの神に対して父と呼びなさいっていうのは、これは一つのこの時代のその社会のそうした皇帝崇拝が強要されることに対しての一つのプロテストですね。お開きにならないで結構ですけれども、このマタイの福音書をずっと先に読んでいきますと、23章の9節っていうところにこういう言葉が出てくるんですね。また地上のものを父と呼んではならない、あなた方の父は天の父お一人だけだって言ったんです。あれ、自分はお父さんのことを父って呼ぶんだけど呼んじゃいけないのかなと、最初私はそう思ってたんですけども、でもこの時代の背景を見ますと、あの皇帝を父と呼んじゃいけないと、あの皇帝が父じゃなくてあなた方の父はあの天の父お一人だけなんだってことをイエス様おっしゃったんですね。つまりあの人間の皇帝は神じゃないんだ、神様この方なんだっていうことをイエス様は示そうとした。だからそういう意味でこの父と呼びなさいというのは非常にあの当時の文化とか流れに対して一つのこう対抗するようなメッセージが込められていたと思いますね。そしてもう一つこの父と呼ぶときに私たち心に留めたいなと思いますのは、神様が男性であるということをこの父という言葉は意味していないということなんですね。実はキリスト教の歴史の中で父なる神という呼びかけがですね、神様があたかも男性かのように聞こえるので、その後男性中心の社会、男性中心の文化を教会の中でも正当化するそうした根拠としてよく用いられてきた歴史があります。関先生がその専門ですけども、フェミニスト神学とかですね、そういうふうに言われる神学がありますね。それはそのことを相対化するために聖書だとこういうことなんですよということを言わんとしている神学ですけども、でその父なる神様というのはあたかも神様が男性かのように考えて、そして男性中心のこう教会形成とか男性中心の社会の一つの大きな根拠にしてきた言葉でもあるんですけども、でも実際に聖書を読んでいきますと、実はその母の神様のイメージ、お母さんのイメージの言葉がたくさん出てくるんですね。今日も説教のアウトラインに書きました。2つここで取り上げましたが、例えば1つはイザヤ書の49章の15節にこういう言葉があります。女が自分の血の身子を忘れるであろうか、母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか、たとえ女たちが忘れようとも私があなたを忘れることは決してないというふうに神様おっしゃいました。つまりここでは母親のようにですね、決してあなたたちを忘れることはないんですよということを表現しようとしているわけです。そしてもう一箇所、同じくイザヤ書の66章の13節ですけども、母がその子を慰めるように私はあなたたちを慰める、エルサレムであなたたちは慰めを受けるというふうにあります。つまり神様が父であるということはなんかこうひげを生やしたお方とかそういうことではなしに、こういう聖書の箇所を見ると分かるように、こう思う父親、こう思う親のように父親であったり母親であったりするように親しく私たちと関わってくださるお方が父なる神様なんですよということをイエス様はここで伝えようとしている。男性とか男性のような方という意味ではないということを押さえておきたいなと思いますね。 それから3つ目の点に移りたいと思います。まあ、今日はこの呼び名について私たちは学んでるんですけども、ここで父ということをずっと見てきましたけれども、ここでイエス様はですね、私たちの父よと呼びなさいっていうふうに教えてくださったんですね。私たちの父よ。ここは2つの意味で私たちという意味があるのではないかというふうに言われています。で、1つはですね、イエス様と私、イエス様は私の父よ、アバ父よってこう呼ぶわけですね。そのイエス様と同じように私もその神様を父と会うことができるわけですが、ですから私たちの父ということで、イエス様と私の父、私たちの父という意味での父ですね。聖書を見ますと、イエス様は私たち兄弟姉妹の長男だというふうに言われていますね。イエス様が長男で、私たちはそのイエス様の弟たち、それから妹たちですね。それからもう一つ、それは私たち横との関係ですけれども、この主の祈りを私たちが読むときに、私たち私たち私たちって言葉が何度か出てきます。つまり神様というのは私一人で独占できるお方ではなしに、私たちみんなの神様なんだっていうことを覚えながら主の祈りを祈っていこうということをイエス様教えてくださったということです。つまり主の祈りの背後にですね、私だけじゃない、私の家族、私たちの教会の仲間がいて、またこの地域に住む人たちがいて、そしてこの世界があるっていう、ちょっと大きいですけども、そういう祈りなんだって言うんですね。しかもその中にはですね、イエス様を信じる人も信じない人も含まれている私たちって言葉なんだっていうことだと思います。そうした全ての人がこの祈りの中に含まれていることを覚えながら、私たちの父よと祈るように、イエス様は私たちを招いてくださっているということですね。私たちの教会のこの日曜日の礼拝を主日共同の礼拝って言いますけれども、この私たちっていうところとこう響きますね。共同性、難しい言葉で共同性って言いますけれども、その祈りですね。今日説教のアウトラインにいろんなこと書いたんですけども、私がこの説教の準備に使わせていただいている参考書に、ウィリモンという人が書いた主の祈りという本があります。礼拝の図書にもありますけれども、そこを読んでいましたら、この最初のところの解説にですね、こういう言葉が出てきたんですね。ここを読んでみたいと思います。我らの、つまり私たちのと口にするとき、私たちはそこで神を独占しようとしているのではありません。この神は私たちの手の中に収められようとはなさらない方です。幾度も人は神を飼いならそうとして、アメリカが行く道を傍らから応援するチェアリーダーのような神、あるいはいつでもどこでも望みの品を届けてくれる配達業者のフェデックス、私たち日本でいうと黒猫ヤマトみたいな感じですが、のような神を仕立てては悲しむということを繰り返してきましたっていうふうに書いていました。つまり神様は何か私の都合によって、あるいはもう少し広めて、ちょっとその私の家族ぐらいの都合によって、私たちの都合によって利用されるお方じゃないんだって言うんですね。また主の祈りはそうした祈りでもないんだ。たとえ一人で私たちがこの主の祈りを祈る時でさえも、あるいは一人で私たちが祈りを捧げる時でさえも、その祈りの背後には、その祈っているお方が私たちの父ですから、私たちの家族とか、私たちの教会の仲間とか、私たちの地域の人たちとか、またこの世界がある。イエス様を信じる人も信じない人もいる。そうした全ての人がこの祈りに含まれて、そのことを覚えて祈るようにということをイエス様は教えてくださっているわけですね。で、その証拠に今日の聖書の箇所を見ますと、11節でも、そして12節でも、そして13節でも、私たちっていう言葉が出てくるんですね。私たち、私の糧が備えられたらいいっていうんじゃなくて、私たちっていうことですね。イエス様はそのことを教えてくださっているわけです。 最後もう一つのことだけお話して終わりにしたいと思うんですけども、今日はこのイエス様が教えてくださった神様に対しての呼びかけの言葉について学んでるんですが、もう一つはここにありますように天におられるっていう言葉ですね。天におられる、言い換えるならば天ってどこかっていう問題ですね。天にいらっしゃる天ってどこか、天っていうともう本当にこう大空のずっと向こうっていう意味もあると思います。ただ聖書を見ますと、あ、天はここにも あそこにもここにもあるっていうふうにイエス様おっしゃってました。マタイの福音書では天ですけれども、別の福音書を見ますと神の国っていう言葉が使われています。神の国天、それは神様が王様として支配されている領域のことを聖書は天っていうんですね。神の国っていうんですね。神様の愛の御心が支配されている、この世の物差しではない、ブドウ園の例えのように先のものが後になり後のものが先になるような、その神様の物差しが支配しているその領域のことを、天って呼んだわけですね。愛の物差しですね。私たちはその慈しみ深い御心が支配されている、その神様ご自身に対して私たちの、そして父なる神様と祈ることが許されている、そしてそういうふうにして祈っていきなさいということを、イエス様はここで教えてくださったんです。皆さんは小さい頃お父さんを何て呼んだでしょうか。私は、お父さんって呼んでます。呼んでました。うちの息子たちは親父って親父っちとかですね、なんか余計な言葉つけたりしますけども、親しみを込めて呼んでくれるのかもしれませんが、ちょっと親父っちっていうとちょっとイメージ狂っちゃうかもしれませんが、でもそういう親しい関係の中にですね、キリストの十字架を持って私たちを招いてくださった。もし私たちがそういう関係の中に、神様との関係の中に招かれているとするならば、次はですね、やっぱりそういうことを祈ることができるわけですね。アッバ、お父さん、お父さんありがとうっていうことができます。親父悪かった、ごめんっていうことも言えるのではないでしょうか。お父さん助けてくれ、俺もうダメだ、そのお父さんにそうしたお願いの祈りを私たちは大胆に祈ることができる。ですからどういうお方に対して祈るかっていうのはすごく大事なことで、イエス様はその愛の御心を支配しているその天のアバなる私たちの神様に祈りなさいということを教えてくださった。そしてこの後、主の祈りの内容が続いていくわけであります。この後何回かに分けて主の祈りをご一緒に学んでいきたいと思いますけれども、そのさっきの漫画のようにではなくてですね、本当にその祈りの言葉の意味を私たち、しっかりと理解しながら心を込めてこの祈りを祈り、そしてまた祈ったように生きるものにさせていただきたいなというふうに思います。お祈りをいたします。